シスウェーブ第170回、はい、始まりました。今回お届けするのはダースト、
ムラテックと
ポッキーです。
はい、今日は11月の13日ですか。
まあ普通の人にとっては何の変哲もない感じの日曜でしょうけど、
まあ、2日前のまあポッキーの日は11月11日にあったんですけど、
はい、
まあ、僕ポッキーで大歓喜です、まあ、それはまあいいとして、
はいはい、
まあ昨日12日の日がちょうどポケモン XY 発売日から1ヶ月ということで、
はい、
あ、
もうそんな経ったんですね。
まあそんだけ熱中したってことですね。
そうですね、よく考えたら毎日僕ポケモンばっかしてて、はい、それでもう1ヶ月経ったんだってちょっと今驚いてます。
そうです、もう1ヶ月経っちゃったんですよ。
ちなみにプレイ時間どのぐらいになってます、わかりますか。
あ、多分200時間近いと思います。
200っすか。
はい
単純1日7時間
いや、そこまでではないですけど、まあ6時間ぐらいやってるんじゃないですかね。
大して変わらないよ、それ。
はい。
1日の4分の1がポケモンで大したもんですよ。
はい。まあ、毎日やってますね。
すごいっすね。という感じなんで、まあ今日はポケモンについて、まあフリートークしていこうかなと思います。
はい。で、何に、ポケモンの何について話していくかというとですね、ムラテック、まあ、発売1週間でぶっちゃけ飽きまして、対戦まで至ってないんですね。
なんで、じゃあどこまで進めた？
殿堂入りして、
うん、
あ、メガストーン集めんのだるいなと思って、うん、そのまま 3DS を握らなくなりましたね。
じゃあプレイ時間30とか40、
まあ、殿堂入りまでで30時間ぐらいかけたんで、
う
ん、
はい、
40時間やってればいい方かな。
おお、そういう感じですか。
てなわけで、
はい、
第6世代の環境をちょっと教えてほしいんですけど。
確かにそれは僕も気になりますね。
ああ、そうですか。僕ちょっとある程度ネットで対戦とかしてるので、
はい、
まあ、そういうのは結構まあ分かる方だと思います。
はい、
はい、
じゃあよろしくお願いしますよ。
お願いします。
はい、あ、はい、じゃあまずですね、一番分かりやすい新ポケモンを紹介したいと思います。
お、
ですね、ファイアローっていう新ポケモンがいまして、
はい、
はいはいはい、
まあ、タイプは炎飛行の、まあ、バリバリ飛行してるやつですね。
はい、
でめっちゃ素早くて、なんか、まあ、オオスバメかの速い鳥のとよりちょっと速いのかな、うん、ぐらい速い、
一上ですね、
一上ですね。まあ、そいつ、まあ、攻撃力はまあそこそこなんですけど、
はい、
その特性がすごくて、
はい、
ハヤテの翼っていう特性がありまして、飛行タイプの技を先制で出せるんです。つまり、はい、どういうことかっていうと、
はい、
このファイアローってポケモン、そのブレイブバードっていう飛行タイプのまあ威力高い技を覚えるんですよ、
はいはい、
まあ、それを先制で問答無用で打てるんですよ。
おー、
まあ、火力はその、はい、は、持ち物とかで補強してやれば、
はい、
その一撃で倒せるって相手は少ないんですけど、その終盤の、
はい、
終盤とか、まあ、序盤とかの、その削り役にはすごい最適なポケモンですね。
お
ー、もう必ず相手に何かしらダメージが与えられて、
はい、
まあ、抜群だったら一撃で倒せますし、
はい、
普通に鋼とか出てきても、あのフレアドライブっていう技も覚えて、炎タイプの技を覚えて、
はい、
あの返り討ちにできたり、あとはトンボ返りに逃げたりとか、そういうこともできるんで、かなり厄介なポケモンですね。
厄介なんですか。
はい、厄介です。
相手にするとめんどくさい、
ね、はい、相手にするとめんどくさいですし、自分味方にした時は、
はい、
まあ、すごい頼もしいポケモンですね。
おお、なんか個人的にはですね、ここのあのオオスバメとなんか比較されてるのがなんかかわいそうだなっていうか、はい、
あ、まあまあ、
するのは
オスバメはそうですね、火炎玉とか、
はい、
あの状態以上にしてから元気で火力を出すっていうタイプなんで、またタイプはちょっと違うんですけどね。
だってオスバメは1進化でファイアローは2進化じゃないですか、
はい、
ちょっとかわいそうかなっていう。
そうですかね。だったらもうあれですよ、ピジョットがでもあれですよ、
ファイアロー軒並み種族値低いとまではいかないけど高くないから、
うん、
やっぱり一撃で沈んじゃうんじゃないの、先制しても。
まあそれはそうなんですけど、やっぱり終盤で相手をある程度削った後に、 まんべんなく削った後に一掃するっていう使い方が一番理想的ですね、ファイアローに関しては。
あと気になったんだけど、別になんだっけ、ハヤテの翼だっけ、
うん、
あるなら種族詞こんなにいらなくね、素早さ。
それはそうですね、でも意地っ張りにした時とか、普通にフレアドライブでも素で相手で先制したりとか、まあ、意地っ張りで攻撃にかけてやれば、はい、別にそんな素早さ高いに越したことはないので、うん、まあ、全然いいと思いますよ。むしろまあ逆にその素早さの分が攻撃とかに振られてたら相当やばいっていう、
まあ、確かに
のがあるんで、まあ、そこはやっぱりゲーフリさんもバランスを考えてるんじゃないでしょうか、はい、
ってなると意地っ張りの方が多いの。
そうですね、今のところは。であんまりにもちょっとファイアローが多すぎると、
はい、
どう同じ速さ対決になっちゃうので、
はい、
そのまあ容器最速、まあ、一番速いやつを目指したいっていうのもありますね、
はい、うん、ファイアローですか、
はい、まあ、これがまあ今の環境のまあ一つですね、
はい、では続いては新しいまた2匹目のポケモンは何でしょうか、はい、
2匹目、ギルガルドですね。
はい、
はい、ギルガルド、タイプはそのゴーストと鋼ですね、
うん、はい、
まあ何か今までにないタイプですね、
はい、
はい、まあこいつはもうまたちょっと特性が特殊で、
はい、
まずこいつそのシールドフォルムとブレードフォルムっていうのが2つあって、戦闘中に変わるんですね、
はい、
でまあ、最初はシールドフォルムっていうのがあって、その時はまあ防御がめっちゃ高いやつで、
うん、
まあ、代わりにちょっと攻撃とか低いんですけど、まあ、そういうフォルムがあって、で特性のバトルスイッチっていうのがあって、
うん、はい、
それをの特性のおかげでそのシールドフォルムになってる時に攻撃技を出すと、そのブレードフォルムっていうのにフォルムチェンジして、それで攻撃がめっちゃ高くなる代わりに、まあ、防御は下がるっていう、
はい、
そういう特性があるんですね。でこいつは基本的にちょっと遅め、素早さが遅めなので、
うん、
相手の攻撃を先に受けてからそのブレードフォルム攻撃するときにブレードフォルムにチェンジして相手を一撃で倒すっていう、
はい、
そういうタイプのポケモンですね。ちなみにあの今シールドフォルムからブレードフォルムに変わるっていう話をしたんですけども、はい、逆にじゃあブレードフォルムから、シールドフォルム、まあ、硬い状態に戻るためにはどうすればいいかっていうと、キングシールドっていう専用技があって、
はい、
あのまあ、守る技ですね、
はい、
いわゆるそれ使うと相手の攻撃技を防いで、まあ、あの鬼火とかそういうのは防げないんですけど、うん、変化技とかは、はい、ですけど、そういう技を防いで、かつ自分がシールドフォルムに戻るっていう技があって、
ふー、
つまりまあ
なんか面白い、
はい、とにかくそうですね、読み合いとかそういうのが深くなったり、はい、はい、しますね。とにかく攻撃が強いです、
はい、
そして
っていうことはあれだよね、高校で、
うん、
受けられれば次のターンキングシールドで守れるから、
うん、
実質 A から D まで150っていうこと、
そういうことですね。そうです、あ、そうです、種族値ってなんかすごい150ですね。あのかのあのとブレードフォルムの時は特攻種族値とか攻撃が150なんですけど、これかのミュウツーは154なんで、
はい、
まあそれに匹敵する火力は出せると。
すごいな。
すごい、しかもこれブレードで剣っていうイメージありますけど、特攻も高いっていうのが、
はいはい、
なんか
そうなんですよね。だいたいなんか物理で攻めるっていうのが最初の方は主流だったんですけど、はい、うん、まあ、それ流行りすぎてみんな鬼火とか火傷状態にして攻撃を下げようっていうのが広がって、
うんうん、
特殊型が増えてきてますね。特殊もシャドーボールとかいう技もあるんで、
はい、
そこでも全然殴っていきますね、こいつは。
ゴーストタイプの物理技って何かあったっけ。
先制技の鍵打ちがありますね。 あとはシャドウクロウとか、
うん、物理技はそんなに威力高いの持ってない。
ないですね。1はないですね。モロハの頭突きという威力150の岩技はありますけど、そんなには見ないですね。
これ持ち物はどっちがいいんですかね。なんか
持ち物は
なんでしょう、耐えるからやっぱり一発受けると、
うん、
まあ、その2発耐えられるかってちょっと難しいことになるから、やっぱ食べ残しが安定なのか、
うん、そうですね、
それとも状態技には弱いから、やっぱラムのみその状態以上になった時に回復してくれる そういうアイテムがいいのかってそういう個人的に気になるんですよね。
まあどっちがいいかっていうのはパーティーとの持ち物かぶりとの相談もありますし、
はい、
まあ、そこら辺はまあ自由に選択していいんじゃないでしょうかね。まああまりにもオディビが飛び交ってて嫌だって思ったらラムでもいいですし、
はい、
まあ普通に耐えて攻撃してする回数を増やしたいんだったら、まあ、食べ残しとかお盆の実とかでも全然いいんじゃないでしょうか、
うんうんうん。
まあ、こいつはあと剣の舞という技を覚えて、まあ、それは攻撃力を2段階アップさせるっていう技があって、
はい、
まあ、それをシールドフォルム中に使ってそれで影打ちっていう先制技があるんで、うん、まあ、そいつを使って相手を一掃していくっていう戦い方もできますね。
でも影打ちで沈まなかった時が悲惨だよね。
まあ、悲惨ですけどね、まあ、そこはもう完全にダメージ計算とか、うん、頭の中でダメージこれで倒せるかなっていうのを、はい、まあ、考える、そういうプレイヤースキルも要求されますね。
これキングシールドに対してフェイントってどうなんですか？
まあ、フェイントがそもそもノーマル技なんで
多分無効ですよね。キングシールドを破る方法ってないですよね。
破る、まあ、連続で使うと失敗しやすくなるのは、まあ、従来の守ると一緒で、はい、
でもモードがチェンジするから、
はい、
もう硬くなっちゃうでしょ。
そうですね、まあ、こいつ硬い時の物理まあ、耐久はすごいですから。
これ普通に受け要因としても使えるんじゃないですか？
ほうとは、
普通に最初はシールドで出てくるんですから、
はいはい、
まあ、普通に150-150だったら、
はい、
まあ、ちょっと HP 低いのはちょっと残念ですけど、
うん、そこがネックじゃない？
確かに HP ですよね、
うん。だまあ、つまりもう殴らないで最初から毒々とか、はい、そういうのでじわじわ攻めていくと、
はい、
おお、その使い方も面白そうですね。このポケモンは
なんか奥が深いですよね、
はい。
まあ、これからもまた新しい方というか、
はい、
皆さん見つけてってくださいなっていう、
はい、感じですね、
はい。ということでエンディングです。
はい
はい、なんか今日はポッキーさんたくさん、
はい、
まあ、ご指導ご教授ありがとうございました。
すいません、なんか僕がめっちゃ喋ってばっかり
いやいやいや、
はい、まあこの、まあ、これでなんかポケモンの対戦の楽しさが分かっていただければなと思います。
まあ、やっぱそのインターネットが自宅につながってると簡単に対戦とかできますからね、
はいは
い、すごいやりやすくなった時代ですよ、
はい、いい時代ですよね。本当に昔は通信ケーブルつなげて友達と友達に行って対戦してこようだったんですけどね。
そうです、通信ケーブルの時代はもうなくなっちゃったんですね、
はい、
通信ケーブルまだ家に残ってたわ。
あ、マジっすか
GBA のやつが2本。
GBA 羨ましいですよね。僕なんかパチモンの通信ケーブルなんですよ。だから4人ができないんですよ。なんかちゃんとしたやつって真ん中にその中継ポイントじゃないですけど、
うん、
その間のなんでしょう、十字になれるような接続口があるんですけど、それがない GBA ケーブル買っちゃったんで、
あんじゃない、
それ残念なんですよ。でそれが本家の GBA ケーブルと対応してないんですよ。だからそういう本家の接続もできなくて、悲しい GBA ケーブルがうちに眠ってるんですね。
もうさ、GBA ケーブル使う機会がない人もいるんだよ。
あ、
はい
はい
あ、はい
はい。
てなわけで、
はい、
オアシスウェーブ第170回、お相手はムラテックと
ダンスと
ポッキーでした。
バイバイ。
バイバイ。